こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブ・ジョブズ愛は、ウォルター・アイザクソンによるスティーブ・ジョブズの後任伝記の日本語版第1巻である。著者はジョブズ本人への長時間の取材に加え、家族、同僚、競争手、友人など多数の関係者の証言を持ち、アップル創業者を単純な英雄像としてではなく、矛盾を抱えた実在の人物として描く本巻の中心は、養子としての出自、カリフォルニアの文化的環境、ウォズニアックとの出会い、アップル創業、アップ2とマッキントッシュの開発、社内対立退社後のネクスティとピクサーへの展開である。目的はジョブズの個人史を追うだけでなく、技術、デザイン、経営、人格がどのように結びつき、現代の製品文化を形作ったのかを検証することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、養子としての出自とカウンターカルチャーが形成した自己認識、本書は、ジョブズの革新性を単なる才能や偶然の成功として扱わず、彼の生い立ちと時代環境から説明する。養子であるという事実は、彼に選ばれた存在であるという感覚と、見捨てられたという不安の双方を与えたとされる。この二重性は、謎の強い承認欲求、支配欲、完全性への執着を理解する手がかりになる。シリコンバレーの技術文化、ヒッピー的な精神性善への関心、大学中退後の探索的な生活は、ジョブズの美意識と反制度的な姿勢を形作った。彼は技術者ではなかったが、技術を人間の感覚や生活に近づける媒介者として自分を位置づけた。本書の強みは、こうした背景を心理分析だけに閉じず、後の製品判断や組織運営に接続している点にある。ジョブズの個性は孤立した奇癖ではなく、1970年代のカリフォルニアが生んだ技術、精神性、企業文化の交差点として描かれる。次に、ウォズニアックとの補完関係が生んだ初期アップルの推進力。アップル創業期の描写では、ジョブズとスティーブ・ウォズニアックの対照性が重要な軸になる。ウォズニアックは回路設計とコンピュータへの純粋な愛着を持つ技術者であり、ジョブズはその成果を製品、企業物語として社会に提示する能力を持っていた。アップルやアップルの成功は、単に優れた部品や設計だけでなく、個人が使える完成品として見せる発想、パッケージング、販売網、ブランド意識によって支えられた。本書は、ジョブズが技術の中身を全て作ったわけではないことを明確にしながら、技術の意味を変える役割を担ったことを示す。この視点により、イノベーションは発明そのものではなく、発明を社会が受け入れられる形に変換する過程でもあると理解できる。一方で、創業期から利益配分や信用の扱いをめぐる緊張も描かれ、ジョブズの推進力が人間関係の摩擦と表裏一体であったことも示される。さらに、マキントッシュ開発に現れた統合型製品思想と現実和極フィールド、マキントッシュの開発は、本家におけるジョブズ像を最も鮮明にする場面の一つである。彼はコンピューターを専門家の道具ではなく、普通の人が直感的に使える表現手段に変えようとした。そのために、グラフィカルユーザーインターフェース、タイポグラフィー、筐体の一体感、起動時の体験にまでこだわった。ここで重要なのはジョブズが機能と外観を別々に考えず、利用者が製品と接する全体を設計対象にした点である。同時に彼の現実をねじ曲げるような説得力は、チームに不可能に見える目標を達成させる力にも過剰な圧力を生む危うさにもなった。本書はマッキントッシュを美談として飲み語らず、価格、性能、社内政治、販売上の限界も合わせてが、結果としてジョブズの製品思想は先進的である一方、組織や市場との調整を欠けば持続的な成功に直結しないことが見えてくる。そして、アップル追放が露呈した経営能力の未成熟と学習の契機、第1巻の大きな転換点は、ジョブズが自ら創業したアップルから事実上追われる過程である。本書はこの出来事を、単純な裏切りや悲劇としてではなく、ジョブズの強烈な長所が経営上の弱点として現れた結果として描く。彼は卓越した製品直感を持っていたが、当時は組織内の合意形成、権限配分、採算管理、幹部との信頼関係を安定的に扱う力が十分ではなかった。ジョン・スカリーとの関係悪化やマキントッシュ部門をめぐる対立は、ビジョンだけでは大企業を動かせないことを示している。ただし、この失敗はジョブズの物語を終わらせるものではなく、後の変化の前提になる。ネクスティでは高すぎる理想と市場とのズレが再び問題になるが、教育市場やソフトウェア技術への関心は、後年のアップル復帰に間接的につながる。本社は失敗を人格否定ではなく、才能が制度と衝突したケースとして分析できる材料を提供している。最後に、ピクソーでの経験が示す物語産業とデジタル技術の接続、アップル退社後のジョブズを理解する上で、ピクサーの描写は不可欠である。ピクサーは当初、コンピューターグラフィックス用ハードウェアや高度な映像技術を扱う会社だったが、 やがてアニメーション制作へ軸足を移し、トイストーリーの成功によって映画産業に大きな変化をもたらした本書が示すのは、ジョブズがここで技術企業とは異なる創造組織に関わり、才能あるクリエイターを支える立場を経験したことである。もちろん、彼が映画の創作を単独で主導したわけではなく、エド・キャットムルやジョン・ラセターらの役割が大きい。しかし、資金面の忍耐、ディズニーとの交渉、企業価値を高める判断においてジョブズの存在は重要だった。ピクサーの経験は彼が製品だけでなく物語ブランド、感情的体験の価値をさらに理解する契機となった。後のアップル製品が単なる機械ではなく文化的象徴として受け取られた背景を考える上でも、この時期の意味は大きい。結論として、スティーブ・ジョブズ・アインは起業家、プロダクトマネージャー、デザイナー、経営者、テクノロジー産業史に関心を持つ読者に適している。実務上の利点は、ジョブズの発言を格言として消費するのではなく、製品判断、組織運営、採算、人物関係がどのように絡み合うかを具体的に理解できる点にある。特にユーザー体験を重視する姿勢、技術を社会に翻訳する力、創造性と独断の境界、創業者が成長企業の中で直面する限界は、現代のビジネスにも応用可能な論点である。知的な価値としては、シリコンバレーの形成、パーソナルコンピューターの普及、デジタル映像産業の発展を一人の人物の軌跡を通じて立体的に把握できる。他のジョブズ関連書がプレゼン術や名言、経営手法に焦点を絞ることが多いのに対し、本書は称賛と批判を併置した伝記としての厚みがある。成功物語ではなく、才能欠点時代、組織が相互に作用する過程を読む本である点が際立っている。ご支援いただける場合は、ウォルター・アイザックソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。